おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日は中国の最新モデル、ディープシーク V4 が提示した効率の美学の衝撃や、OpenAI を揺るがすカナダでの銃乱射事件をめぐる訴訟、そして東大、京大の入試問題を突破した AI の驚異的な知能など、最先端の動向をお届けします。36KR が報じたところによりますと、中国のディープシークが発表した最新モデル V4 が業界にモデル訓練の覚醒美学という新たな指針を示しています。これまで AI 開発は膨大な計算資源を投入するスケーリングローの力押しが主流でしたが、 V4 は独自の混合アテンションメカニズムや MOE 混合エキスパートアーキテクチャを駆使し、驚異的な効率化を実現しました。具体的には、対話の文脈を保持するための KV キャッシュを従来の10分の1に圧縮し、推論コストを競合の4分の1以下に抑えています。さらに、中国ファーウェイのショートンチップに最適化されており、ハードウェアからソフトウェアまで、純中国製の強力なエコシステムを構築しつつあります。単なる性能追求ではなく、いかに安く、賢く動かすかという実利の面で、世界の AI 開発の在り方を再定義しようとしています。技術の効率化が進む一方で、 AI 企業の社会的責任を問う法的圧力も強まっています。ザ・バージによりますと、カナダのタンブラーリッジで発生した銃乱射事件の遺族ら7家族が OpenAI とサム・アルトマン CEO を相手取り、過失致死などの疑いで提訴しました。
原告側は、容疑者が実行前にチャット GPT を使用して犯行の計画を練っていた際、システムが危険な兆候を検知していたにもかかわらず、当局に通報しなかったことを過失であると主張しています。先日、アルトマン氏が住民に宛てた謝罪文についてお伝えしましたが、事態は法廷闘争へと発展しました。AI が個人のプライバシーを守るべきか、それとも公共の安全のために監視の目となるべきか。この裁判の結果は、世界中の AI サービスにおける法的義務と倫理基準を大きく変える可能性があります。法廷での緊張が続く中、シリコンバレーの巨頭同士の戦いも激しさを増しています。
ガーディアン紙によりますと、イーロン・マスク氏とオープン AI の裁判は2日目を迎え、マスク氏本人への反対尋問が行われました。マスク氏は、アルトマン氏らが慈善団体を盗み取ったという主張を繰り返し、AI が人類を危険にさらす可能性を強調しました。一方、オープン AI 側の弁護士は、マスク氏の主張が個人的な嫉妬に基づいていると厳しく追及し、法廷では判事がマスク氏の冗長な回答を遮る場面も何度か見られました。傍聴席はメディアや若者であふれかえり、隠し撮りをする者が相次いで、判事が警告を出すなど、異例の熱気に包まれています。理念と利益、そして巨大なエゴがぶつかり合うこの裁判は、テック業界の歴史において最も注目される世紀の一戦となりつつあります。こうした人間ドラマの裏で、AI の知能そのものは着実に人間を凌駕し始めています。AI ウォッチによりますと、2026年度の東京大学と京都大学の二次試験問題を最新の AI に解かせたところ、合格者の最高点を突破し、科目によっては満点を記録したことが明らかになりました。検証に使われたのは、チャット GPT5.2 シンキングやジェミニ3プロなどの最新モデルです。特に数学や物理における複雑な思考プロセスが必要な問題において、AI は人間が数時間かけて解く内容を瞬時にかつ正確に導き出しました。これまで創造性や深い思考は人間の領域とされてきましたが、日本の最高峰の入試すら軽々と突破するその実力は、教育の在り方や私たちが知性をどう定義するかという根本的な問いを突きつけています。市場での評価は技術力だけでは決まらないようです。ザ・バージによりますと、チャット GPT のアプリのアンインストール数が急増しており、成長の鈍化が鮮明になっています。
データ分析企業のセンサータワーによりますと、4月のアンインストール数は前年同月比で 132% 増加し、 先月にはさらに 413% という驚異的な増加を記録しました。これはユーザーが初期の熱狂から冷めたことに加え、アンソロピックのクロードなど、より特定のタスクに特化した強力な競合サービスへ乗り換えていることが要因とみられています。オープン AI は現在、上場、いわゆる IPO を計画していると噂されていますが、このユーザー離れの動きは投資家にとって大きな懸念材料となりそうです。
爆発的な普及期を終え、AI プラットフォームは今、真の継続的な価値を問われる淘汰の時代に入っています。AI の安全性を守る現場では過酷な戦いが続いています。ガーディアン紙によりますと、AI の安全性を検証するために意図的に攻撃を仕掛ける脱獄者、ジェイルブレイカーたちの実態が明らかになりました。彼らは AI に対してわざと残酷な言葉を浴びせたり、巧妙な誘導尋問を行ったりすることで、AI に設定された倫理的な制限を突破させようとします。あるハッカーは AI を巧みに操り、致死性の高い病原体の製造方法を聞き出すことに成功しました。
こうしたレッドチーミングと呼ばれる作業は、AI をより安全にするために不可欠ですが、攻撃を仕掛ける人間側には大きな精神的負担がかかっています。人類を救うための毒出しを、人間が自らの心を削りながら行っているという AI 開発の光と影を象徴するような現実が浮き彫りになっています。最後にクラウドインフラの動向です。
日経クロステックによりますと、AWS のマット・ガーマン CEO 最高経営責任者は、同社のプラットフォーム Amazon Bedrock でオープン AI の最新モデルを提供開始したことについて、企業の可能性を解き放つ大きな転換点になると強い期待感を示しました。昨日お伝えした通り、これまでマイクロソフトの独占状態だったオープン AI の技術が世界最大のシェアを持つ AWS でも利用可能になったことで、企業向け AI 市場のパワーバランスは劇的に変化しています。
インフラ側がどのモデルでも選べる環境を整えたことで、これからは基盤モデルの性能だけでなく、それをいかにビジネスの現場で使いこなすかという実装力の戦いが本格化することになります。本日のワールド AI ニュースは以上です。また明日お会いしましょう。